備会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に IA 会員の方にお送りしています。
それでは一般社団法人 II アソシエイツ創始者の堤久美子さんに II と哲学についてお話しいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、毎回ね、私は、はい、思いついたことを、久美子さんに、伺って、はいはい、なんとか番組が成り立っておりますが。
本当ですね。
はい。まあ、私はね、人に話を聞くのが好きで、
はい、
どうしてなんだろう、
そう
ですね、なぜなんだろうっていうふうにね、その人の背景とか、はい、物事の背景を知りたいタイプなんですよね。
はい、まさしくそれ哲学ですからね。
そうなんですか？
そうですよ。もう哲学者ユキですね。
久美子さんはいつも、はい、まあ、みんなが哲学者、誰もが哲学者というふうにおっしゃってますが、はい、まあ、そういう意味では私はそのなんなん好きとか嫌いとかではなくて、うん、自然と質問が出てくる、うん、
はい、
まあ、それが久美子さんの言う、はい、私の中の哲学者であり、はい、
天才性ですね。
天才性、
はい、ほらもう問いを立ててますでしょ。
まあそうですね。
そう、その問いを立てて、言語化して、聞いて、背景に耳を傾けてるので、うん、次の質問が出てくるっていう。
はい。
まさしく哲学対話ですよね。
それって一般的に、コミュニケーションを取るときって、皆さんやってることですよね。
はいはい、やってたら多分こんなに離婚率上がらないと思うし、揉め事がもっと減ると思いますけど。
そうですよね、はい。仕事場でとか、家庭内でとか、はい、なんかちょっと揉め事って、はい、そういう対話が。
対話にならない時ですよね。
あ
対話は解消できますから、話せば、
うん。
だから話さなくなったり、もう聞かなくなったり、聞いてなかったりっていうのが、揉め事のスタートだと思いますね。
うん、まあじゃあちょっと揉め事があるなという場合は相手の言葉に耳を傾けて、
はいはいはい、
でそこから湧いてきた疑問を相手に投げかける、
はいはい、そうですそうですそうですそうです。
あ、
問答形式なのでね、対話ですよね。
なるほどね、
はい、
いやじゃあそういう意味では私はその対話というか、
はい、
あの質問が、はい、まあもともと好きな方なので、はい、それが私の天才性だと、
は
い、認めて、はい、これからも、はい、行きたいと思いますが、じゃあ今の話で言うと、
はい、
自然になんかやってしまうとか、
うん、
そういうことが、はい、その人の天才性につながるということですか？はい、
そう思います。まず好きなことしか継続できないし、うん、やりたいことしかやらないので、
はい、
何にやっぱ一番時間を使ってるかっていうのがすごい重要なキーワードになると思いますね。
もしかしたら無意識で皆さんされてるかもしれませんよね、
はい、
そういうことを。
そうですそうです。だからそれに意識の光を当てれば、
はい、
自分の天才性の輪郭が見えてきて、うん、で実際やってみて、あ、やっぱりそうだとか、うん、これやっぱりやりたいなとか、うん、こう確信みたいのになっていけばこう深まるんじゃないですかね。
じゃあまず自分が無意識になんかやってしまってることを見つけ出すっていうことが一つのステップ。
はい、つか24時間何やってるのかっていうのを書き出すことが。
ああああああ。
で、短い時間でも毎日必ずやっている好きなことっていうのがあったりとか、はい、これを楽しみに生きてるとか。
まあそういうと、例えばね、はい、いや、ご飯食べるの楽しみなんですとか。
はい。
そういう、こう、なんだろう、ちょっと天才性とはかけ離れてるな、みたいなふうに思う方もいると思うんですが。
ええ。だからそれが番組になったりなんかしてるじゃないですか。レポーターになったりとか、大食い大会になったりとか、なんかよくわかんないですけど、なんかそういうのが集まってみんな見ますでしょ、うんうん、そういう番組をね。
ですね。
で、まあなん、アップする天才もいますよね。食べ物アップして。
ああ、インスタとか、
ツイッター
にそういうのアップする方は、それが天才性。
それになんか広告がついてったりとかして、仕事になってたりしているのが、そのなんかアフリエーターとかいう人が、なんかすごいことに中国ではなってたりとか、
うん、
何億みたいな。
じゃあ、その なんか天才性とか、はい、原石とかって言われると、はいはい、なんかすごいことかなっていうふうに思っちゃうんですが、うん、そうじゃなくて、はい、日々自分が、はい、時間を割いてることを、はい、なんか好きなことっていうのを上げてみて、はい、しかもそれが無意識にやってるかもしれないので、はいはい、毎日何をしてるかっていうのをちょっと、とりあえず何でも書き出してみる。
書き出す。はい。
で、じゃあ、それが、はい、なんだろうな、磨くために、はい、それを磨くためには、どうしたらいいですかね、はい。
とことんやるですよね。
それをとことんやる。
はい。
ほう。寝るのが好きだったらとことん寝るとか。
まあ、そんなに寝れないしね。
なあ、そうですかね。
はい。だから寝るっていう人は、はい、眠りのなんか仕事に就いたりしますよね。
ああ、そうか。
寝やすいシーツとか、枕とか、あと、なんとか睡眠、レム睡眠なんとかを発見したりとか。はいはい、逆に寝れないので、それを調べてたらその専門家になっちゃったとか。だからよく面白かったのはこの間、なんかうんちを漏らす、
はい、
腸の調子が悪いとか、だからそういう人は便のなんか専門家になって、
は
い、そうすると腸内腸活をするとかっていうのが仕事になっていくとか、でそれはたまたま便を漏らしたからみたいなのがきっかけとか、なんかしかもアメリカかなんかでとか、だから本当に失敗からチャンスが生まれているっていうか、奇跡を、まあそういう、私は勝手に暗号と呼んでるんですけどね。
何ですか？
暗号を解くの。
暗号を解く。
そう。
だって。スパイみたいですね。
そう、大好き。そういうの。だから、なんでこんなこと起きるの？の問いだから。人生でなんでこんなことが起きるの？っていうことが、を紐解いていくと、なんか天才性に行き着くみたいな。
それはその自分のこともだし、そのうんちを漏らしちゃったじゃないですけど、
はい、
そういうことを知って、久美子さんは暗号を解くことが好きっていう。
そう、魔法学校をね、以前やってるって話をさせていただいたと思うんですけど、はいはい、やっぱハリーポッターだってそういう、なんでこの生きざまっていうか、こんな家に生まれて、で、どっか知らない屋根、なんか地下室みたいなとこに、過ごさなきゃいけないっていう境遇がありますよ、設定が。
はあ、そうですね。
そういうのちっちゃい時あると思うんですよ。なんでこんなところに生まれたのとか、なんでこんなことに遭うのとか。
はあ、あります。
だから訓練してるわけですよね。ちっちゃい時から。
それは、はい、なんでっていうふうに自分が嫌だなと思う。
そう、ほとんど嫌だなと思うこと。
ことは、
はい。
実は自分で自分を訓練しているっていうこと
ですか？はいはい、そうそうそう。それに、筋肉鍛えてるのと同じだから。
へぇ
ー。だから劣悪な環境の方がよく育つとかよくあるじゃないですか。
じゃあその自分を振り返る、はい、自分で自分の暗号を解くとしたら、はい、今までを振り返って、なんでってこうちょっと眉を潜めるような出来事をこう解いてみる。そう、自分にとってどういう意味があるんだろう、それから何を学んだろうとか。
そう。
はあ。
それで全部の記憶がないので、ほとんどね。印象に残ってることが記憶として概念化していくじゃないですか。
はあ。
そうすると、その概念の器ができているので、
はい、
そこに情報が入ってきたら、今の体験がね。そうすると、私に根付いている体験と、今の体験が根付いた時に人って、ひらめく。あ、そうか、とか。
ちょっと待ってください、
ね。はい。
その、記憶は全部覚えていない。
いない。
うん。で、自分で捏造している場合も。なんか
記憶は捏造ですね、ほとんどね。
で、その過去の記憶が、今現時点で何か起こった時に、刺激となって思い出される、
そう、概念化しているのでね。記憶として記録されているので。
はい。
例えば、スイカはこういうものっていう、嫌な思い出がある人はスイカ見ただけでもう食べたくない、スイカは楽しい思い出だったらスイカ見ただけで嬉しくなる、
はい、
だから今起きてることの体験が過去の記憶の概念化したことと一致していって喜びの概念が増えれば、それをやり続けられますでしょ。
そうですね、
そんなように人間って形作られてるから、
はい、
記憶をちょっと書き出すと面白いんですよ。
じゃあその最初の方に話した、うん、嫌だった愛を潜めるようなことを、うん、っていうのを見つけてきて、うん、でその概念が自分でこうできてるということを知って、うんうん、でそれからどうしたらいいですか？
あのね、いいか嫌だっただけに限らず、はい、印象的だった記憶に残っている代表的なものを書き出して、うん、だからさっきゆきさんが言ってくれたようにちっちゃい頃からよく質問してたんですよっておっしゃったでしょ。
はいはい、そうですね、
うん、はい、あれがちっちゃい時からよく質問する人ばっかりじゃないですよ。
はい、
だからその自分が何ちっちゃい時やってただろうとか何が一番印象に残ってただろうっていうのを5、6個書けば、うん、もうすでにもうそこに天才の元があるので、そこから紐解ける。
じゃあ、いいことも悪いことも、そうそうそう、関係なく、
うん、強烈な体験。
あ、ちなみに久美子さんは、
そういう。魔法、魔法。
なるほど。
うん。あとは、母親との関係との、はい、劣悪な環境、なんていうの？圧力？
母。はい。
あの、嫌いじゃないですよ。でも、何この人っていう体験が多かったので、うん、その、何この人集みたいの、
うん、
が書けるわけですよ。
はは。
でも、それが、私は学びとして全部残ってるんですよね。
へー。
で、それを父が愛情のネットで、支えてくれたみたいに、だんだん大人になると、
うん、
あ、いい関係だったんじゃんみたいな。
じゃあまずその自分の過去の強烈な体験をちょっとこう、うんうん、
そう印象に残ってること、そう。
はい。でそっから自分の天才性を見つけるというステップを今。話していただいた、うん、ということですよね。
なんか無意識にアクセスする質問を今みたいにするんですよ。何が一番強烈印象的な体験でしたかみたいな。
ああ、
自分に質問すると。そう、それの質問に、はい、こう浮かび上がる無意識からの記憶を書けばいいの。いつも覚えてるわけじゃないから。
うんうんうん、
その質問は無意識にアクセスできるので。
うん、
だから質問して自分で答える。質問して自分で答えるっていうのをやれば出てきます。
うんうん、
原石が、
うん。そのね、質問して自分で答えたものをまあ書き出すとしても、
うんうん、
そっからそれを天才性につなげるっていう、
うん、
そのステップまでが引っかかる場合もあると思うんですよ。なんでこれが
天才性、うん、なんで講座にしてるわけ。
あ、そっか。
うん、
ですよね。
うんうん、だから、あの、久美子塾で、天才発掘塾っていうサブタイトルがついてる。
そっか。はい。まあ今、久美子さんは自分に質問すると、はい、無意識から出てくるとおっしゃったけども、
はい。
でも、その質問を他の人からしてもらったりとか、
はい。
そういう同じ場で皆さんでやることによって。
はい、もう全然違うよ。
ああ。
ほら、集合的無意識でつながってるから、
ええ、
そのエネルギー同じ目的で参加してたら、うん、もう出てくる会話が違う。
ですよね、
う
ん。いや、これは皆さんじゃあ参加するしかない。
いや、面白いと思いますよね。
久美子塾がですね、
はい、
7月23日名古屋で、
これがリアルですね。
はい。それから哲学塾が8月の6日、はい、
そうです。
これはズーム、それから会場、はい、両方ハイブリッドで参加できるということですから、
はいはい、
まあそういった塾に参加して、うんうん、ご自身の天才性を見つけるというのも一つの手ですよね。
そうですね。
それ
から本当にやっぱり毎日自分をまあ観察するって言うと変な言い方ですけどね。
うん、
自分と自分の付き合い方、ものすごく面白い動物なので。
うんうんうん、まあどうしても外の現象に目が行きがちですが、
はい、
それを見て自分がどう感じてるかとか、はい、どのように行動するかとかっていうのを自分で自分を観察するということですね。
はい、そうです。
わかりました。
はい、
私もちょっと日々改めて観察して、また質問が湧くかもしれませんので、
はい、ぜひぜひ、
また 次回もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそいつもありがとうございます。
はい、ということで今回も一般社団法人 II アソシエイツ創始者の堤久美子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ゆきさん、ありがとうございました。